見よ、主の御業を。
主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。詩編の46編は、詩編の中でも有名な詩編のうちの一つであると思います。というのは、宗教改革者のルターがこの詩編に、まぁ、ちょっとパラフレーズしたものでありますけれども、それに歌詞を、歌をつけてですね、曲をつけて、その宗教改革の時に歌いました。今もそれは、プロテスタントのクリスチャンたちの、よく歌う一つの賛美歌になっています。私たちの用いる曲はそのルターの曲じゃないんですけど、残念ながら。しかし、そのルターが命を懸けて、神様の御言葉に立って、国々、そして、様々な王に反対して立った。その時にこの詩編の46編を歌った、その心を思い起こさせます。神は、我が力という信仰の告白です。神様は私たちの酒どころ、砦である。私たちは弱いけれども、しかし強い。なぜならば神様は私たちの力であるということです。私たちはなぜこのようなことを告白するのでしょうか。この詩編を歌うときに私たちはここに書いてあることをよく考えなくてはいけません。そしてこれを自分の言葉にしなければなりません。そういうふうに考えたときに、なぜ私たちはこの言葉を告白するのでしょうか。これらのことはもう神様はご存知のことです。ですから私たちはこれを神様に歌うわけですが、神様に何か自分の信仰の強さを告白して何になるんでしょうか。我らは恐れないと歌っていますけれども、しかし私たちが恐れるものであるから、むしろ私たちは我らは恐れないと歌うように導かれるのではないでしょうか。まさに、そうなのです。神様が私たちの力であり、酒どころであり、守り手であるということを賛美しつつ、これを私たちの祈りにすることによって、私たちは、そうだ、確かに神様がいらっしゃるから、いろんな場面であにあっても、私は恐れないというふうに告白するように導かれるのです。ですから、この詩編どれについても言えることですが、この詩編も、また私たちが日常生活の中で、恐れやすい、弱い私たちが、歌うように、神様が用意してくださった歌であります。神様は、私たちの力である。それならば、なぜ恐れる必要があるだろうか。そのようにこの詩編は、私たちの口を導きます。この詩編は3つの部分に明らかに分かれています。しかもセラという言葉が3つありまして、そのセラがそれぞれの部分の終わりの印になっています。まあセラは必ずしもそういうふうに使えるわけではないんですけれども、この詩編ではそうです。まず1つ目の部分が1節から3節のところです。ここでは私たちの心のことが歌われています。私たちの心は恐れない。 なぜならば神様が私たちの避けどころ、力であるから。苦しむときそこにある強き助けであるから。我らは恐れない。私たちの目の前に軍隊が迫っていたら私たちは恐れるでしょう。私たちの日常生活の中に何か大事な試験や面接があれば私たちは恐れるでしょう。私たちのその毎日の中に何か恐るべき人間関係があれば私たちは恐れるでしょう。しかし私たちの目に見えないお方が私たちと共におられるのです。そのことを私たちはこれを歌いながら思い起こします。神様がもし私たちの味方であるならば恐れないと、恐れる必要がないとパウロはロマ書の8章で言っています。まさに同じ心なわけです。この御言葉と、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、そのようなありえないようなことが目の前で起こったら私たちは恐れるでしょう。たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、それでも神様は全てを超えて力強い方です。それを思い起こして、あれは恐れないと告白しましょう。二つ目の部分は四節から七節のところです。四節から七節のところでは都について書いてあります。エルサレムのことですね。このエルサレムの都は新約聖書の時代には教会のことです。教会とは場所ではなく建物でもなく、神様を信じる者たち、イエス・キリストを主と認める者たちの集まりのことです。その都が、神様がこの地を祝福される源である、その都、教会は、揺るがないというふうに言われている。というのは、人間の目には教会は、本当に揺るぎやすいからです。なぜならば、罪人の集まりだからです。揺るがないっていう方が珍しい。しかし、ここでは、五節のところ。神はその棚中におられ、その都は揺るがないと言われている。見えない、つなぎ目によって、つなげられたかのように、教会は様々な攻撃を受けて、揺るぐように見えますけれども、また様々に間違えますけれども、それでも教会は立ち続けるのです。福音の働きは続けられるのです。教会が今にも消えてしまうかのように思える。このような日本の国に入っても、神様はそのただ中におられるので、その都は揺るがないと言われている。ですから私たちは恐れないのです。国々が立ち騒いで、この教会に反対して立っても、しかし神様はその教会を固く立てられる。また立て続けられる。なぜなら万軍の主が我らと共におられるから。万軍の神が我らの砦であるから。まず一節から三節のところは私たちの心についてでした。四節から七節では都、教会についてでした。恐れない、揺るがないということ。三つ目の部分、八節から十一節のところでは神様の国々の上にある支配が変わらないということを歌っています。神様が戦いを止められるということが歌われている。8節から10節、主は地の果てまでも戦いを埋めさせる。どのように戦いを埋めさせることができるんでしょう。ウクライナでの戦争、ガザでの戦争、どのようにやめさせることができるでしょう。それよりも力強いものしかそれを止めることができません。神様はすべての力強い国々の上に立って変わらず支配されています。ですから私たちは 神様の支配が変わらないので恐れないのです。では私たちを恐れさせるものは一体何があるでしょうか。多くのものは私たちの心を恐れさせますけれども、しかし心の一番奥底に揺るがないものが私たちに与えられているのです。そうじゃないですか。神様が私たちと共にいらっしゃるということ、もはや私たち自身の力、私たちの精神の力でも立っていないのです。事実、神様が私たちと共にいてくださるという事実によって私たちは立って日々歩むのです。人生が過ぎていき、年齢がいけば私たちの力もまた、私たちの体もまた力を失っていきます。私たちの頭もぼんやりしていきます。様々な関係や能力や学歴やそういうものが意味をなさなくなっていきます。しかし私たちは変わらず同じようにこれを告白できるんです。我らは恐れないと。なぜならば神様は変わらないからです。今日の御言葉、エズラ記の御言葉ですけれども、エズラの宗教改革のことを表した御言葉です。その宗教改革の働きは簡単なことではありませんでした。エズラは呆然自失をして座って、もう自分の力ではどうにもならない、そのような状態でしたけれども、しかし神様がエズラと共にいてくださいました。神様がエズラを用いてその帰還したイスラエルの宗教改革をなしてくださいました。そのように神様が共にいらっしゃるときに私たちは強いのです。私たちが、神様が共におられるということこそ私たちの力であるということを知るときに私たちは最も強いのです。ですからエズラの宗教改革からその教会の改革、国の改革のことを学びますけれども、それは神は我が力ということによってであるということを覚えるために詩篇の46編を御言葉を聞く前に備えとして歌いたいと思います。詩篇の46編を賛美いたしましょう。
神は我が Yeah.